お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月24日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。アメリカのトランプ大統領がイスラエルとイランが完全かつ全面的に停戦することで合意したと自身の SNS トゥルースソーシャルに投稿しました。トランプ氏の投稿によりますと、停戦は現在進行中の最後の任務が終わり次第段階的に始まる見通しです。しかしイランのアラグチ外相は、戦争を仕掛けたのはイスラエルであるとし、現時点で停戦や軍事行動の停止に関するいかなる合意は存在しないと SNS に投稿するなど混乱が続いています。これに先立ち、イランはアメリカによる核施設攻撃への報復として、米軍が駐留するカタールの基地をミサイルで攻撃。死傷者は確認されていませんが、ドーハ周辺の空域は一時閉鎖され、多くの便が影響を受けました。アンソニー・アルバニージ首相は、トランプ氏が発表したイスラエルとイランの停戦を歓迎しています。一方、首相は、中東にいるオーストラリア人の安全に深い懸念を示しており、この地域にいる国民の安全が最優先であると述べています。アルバニージ首相は昨日、イランとイスラエルの紛争に介入したアメリカを支持する考えを示したばかりでした。現在、イランからの退避を求めるオーストラリア人は3000人、またイスラエルからは1000人以上が支援を希望しており、政府は準備に追われています。ニュースを続けます。ウクライナのウォルディミル・ゼレンスキー大統領がイギリスを訪問し、チャールズ国王とキアスターマ首相に面会しました。この短い訪問でゼレンスキー氏は、ウクライナの防衛やロシアへのさらなる圧力について話し合ったとみられています。ゼレンスキー大統領はまずウィンザー城でチャールズ国王と会談。その後、イギリスで訓練を受ける数千人のウクライナ兵と共に、ロンドンの首相官邸でスターマ首相と面会しました。両首脳は軍事分野で共同生産に関する協定を結んだと発表しましたが、現時点で合意に関する詳細は明らかにされませんでした。ゼレンスキー大統領はまた、戦争開始以来イギリスが続けてきた軍事支援に改めて感謝の意を示しました。
Thank you, dear Prime Minister, dear Keir. Thank you.
スターマー首相、ご招待いただきありがとうございます。そしてイギリス政府とイギリス国民の皆さんに、戦争が始まって以来、これほど大きな支援をいただいたことに感謝しています。ゼレンスキー大統領でした。オーストラリアでは今、大人の8人に1人、さらには子どもの6人に1人が、貧困ライン以下で暮らしていることが分かりました。これは人数にするとおよそ330万人に上ります。オーストラリア社会サービス評議会が発表しました。また、サルベーションアーミーが発表した新たな調査では、実際生活がどれだけ厳しくなっているかが明るみに出ています。調査では、サルベーションアーミーが支援を行う3500人のうち、3分の1以上が冷たい水で体を洗っていると答え、また43%がトイレットペーパーや生理用品、石鹸さえ買えないことが分かりました。またガソリン代や交通費が払えないために、子供を学校に通わせられない家庭も3割以上に上っていることが明らかになりました。オーストラリアで住宅問題が深刻化する中、賃借人の権利を守る団体は、家賃の値上げに制限を設けることや、より多くの公営住宅、さらに借り手にとって法的に強い保護を求めています。この背景には、新たな調査で賃借人の7割が、修理をお願いすると家賃が上がったり、退去させられたりするのではないかと不安に感じていることが明らかになったことがあります。調査はオーストラリア社会サービス評議会 ACOS をはじめ、ニューサウスウェールズ大学、ナショナルシェルター、 さらにはナショナルアソシエーションのボレンタオーガナイゼーションが共同で行ったもので、住宅不足により賃借人が契約に基づいた権利をきちんと主張できなくなっていると指摘されています。ナショナルアソシエーションオブレンタズオーガナイゼーションの広報担当レオ・パターソン・ロスさんは、借り手の権利がきちんと守られるようさらに対策が必要だと話しています。
Homes need to be a safe and healthy place. It's an important part of a really dignified life.
住まいは安全で健康な場所であるべきです。それは人間らしい暮らしに欠かせない大切なことです。そして21世紀のオーストラリアに生きる私たちは、家がきちんと手入れされ、良い状態であることを当然求めるべきです。この報告書からは、賃借人が契約に記された権利をきちんと主張し、それを大家がきちんと守ることができていない状況が浮き彫りになっています。ロスさんでした。ニュースを続けます。メルボルンのモナッシュ大学で一つの学位から卒業したファーストネーションズの学生が過去最多となり祝福されました。先住民のビジネスリーダーや長老、学者たちが共に設計、運営している先住民ビジネスリーダーシップ修士課程は5年目を迎えます。今年の卒業生は全国20以上のコミュニティから17人が名を連ねています。ビクトリア州からニューサウスウェールズ州にかけてルーツを持つ今年の卒業生、カレー・ニコルソンさんは、ファーストネーションズの知識を受け継ぐことに胸を膨らませています。自分のビジネスを持つことほど自らの意思で動き自らを決定づけるものはありません。すべての決断を自分で下し、その成功や失敗は自分の責任にかかっています。考えるだけで大変なことですが、それ以上に自由を感じられるものでもあります。ニコルソンさんでした。毒キノコ入りの料理で夫の親族3人を殺害した罪に問われているエリン・パターソン被告の裁判が最終段階を迎える中、ビクトリア州モーウェルでは思いがけない賑わいを見せています。メルボルンから東に2時間ほど離れたモーウェルのラトローブバレー簡易裁判所で行われている裁判により、この地域には国内外から注目が集まっています。地元カフェレイリーズのローラ・ヘラーさんと、モーテルシダーロッジの代理マネージャージョー・ニコルさんは、記者や弁護士、さらには真相を追いかける人々が街に押し寄せ、普段は静かな街に活気をもたらしていると話します。決して喜ばしい理由ではありませんが、街にとってはとてもいいことです。街の外から大勢の人が訪れていて、早朝から法廷に入ろうと並ぶ人も見かけます。この街に足を運び、どんな街か知ってもらえるのはいいことです。モーテルもジャーナリストや法律関係者でにぎわっています。この時期普段なら静かですが、今は普段より活気づいています。ヘラーさんとニコルさんでした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、サッカーです。 FIFA クラブワールドカップ2025グループ B 第3節が行われ、スペインのアレティコ・マドリードがブラジルのボタフォゴに1対0で勝利しました。しかしアトレティコはグループ B の最終順位で3位となり、グループステージ敗退が決まりました。この B 組の別の組み合わせでは、フランスのパリ・サンジェルマン PSG がアメリカのシアトルサンダーズに2対0で勝利。この結果、 PSG とボタフォゴ、アトレティコが勝ち点6で並びましたが、得失点差で PSG が1位通過、ボタフォゴが2位となり、共に決勝トーナメントに進出しました。 PSG は日曜日に A 組の2位チームと、一方ボタフォゴは土曜日に A 組の1位チームと対戦する予定です。続いて天気予報です。お昼の時点での明日6月25日水曜日の天気予報です。パース、おおむね晴れで最高気温は19度。アデレード、雨足が弱まるでしょう。最高気温は15度。メルボルン、にわか雨で最高気温は11度。ホバートもにわか雨で最高気温は10度。 キャンベラも同じくにわか雨、最高気温は8度。シドニー、時々曇りで最高気温は17度。ブリスベン、朝方にわか雨の可能性があります。風が強まるでしょう。最高気温は23度。そして最後にダーウィン、おおむね晴れで最高気温は32度となっています。以上、6月24日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。